男性介護所の会ぼちぼち野郎代表の北村さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時間もだいぶ、ね、長く続いておりますよ ね、 すね。テーマとしては常にこういつか介護に関わるときに、はい、介護する人もされる人も本当にお互いがこうパートナーとして笑顔で、ね、過ごせるように、はいはい、介護にまつわるお話なども伺ったり心構えを伺ったりしてちょっと不安を、ね、皆さんも軽くしていただく、はい、そんな時間にしていただけたらいいなということで始まっていますけども、はい、昨日は福井達彦先生をお迎えして、はい、認知症の誤解されやすい内容などいつも紐解いていただいてますが、はい、先々週になるのかな、日曜日に9月の末にありました NHK スペシャルのそこからのお話をちょっといろいろ伺って、やっぱり介護する方の気持ちで随分違うなという事例が、ね、2つありましたけど、はい、男性介護者の会の皆さんは文字通り男性ですから、はい、どちらかといったらちょっと厳しめの奥様と理解し合えてなかった奥様が図らずも辛いって言って泣いてらっしゃった姿があった、ああいうところも映ってたんですけども、皆さんいかがですか。
やっぱりそうですね、介護者だったら男性がやっぱり怒ってばっかりだと、うん、怒られてる方はやっぱ面白くないですよね。
いやもうね、はい、気使ってますのでね、介護される側はね、は
い、私はこんだけ世話になってるから言って黙ってこうじーっとしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますから、
言葉が出ない、はい、
でもご主人をいやいやそう怒ってもしょうがないねと、やらしいことやってあと笑って暮らせるようにしようやみたいな話をしていくと、少しずつやっぱりご主人にも心の余裕が出てくると、あ奥さんがやっぱり笑顔も出てきたりしますね。
そうなんですね、
はい、そういうのいくつか見てきましたね。
ただでもそれで男性の方がこう怒ってもしゃあないでっていう忠告ではなくって、はい、思ってることを吐き出す場所でもあるんですよね。
そうですね、それは絶対必要だと思うんです。
はい、
今日は大変やった、あれもこれもしたもうこれもあってえらいことやったんやという場所がどっか、はい、どっかにいるんですね、
本音でね、しかもね、
はい、女性の方は、まあ、言って怒られるかもしれないけど、こういう話は割と気軽にできるかもしれないですけれども、
世間話がね、はい、女性はね割と上手にできますけども、
男の場合はもう、はい、家を出たら会社しかなかったりすると、
時代的にね、世代的にそうですね、はい、弱音を言っちゃいけない
と言うところがないんですね。
で言ったとしてもあまりこう同感して共感してもらえないって、はい、それは何度もね北村さん、はい、お母様の介護の時におっしゃってましたもんね。なんかやっぱそういう場所で辛いこともしんどいことも吐き出して、はい、できたらご本人には笑顔で接していただきたい。
自分だけじゃない、辛いのは自分だけじゃないの分かってくると、はい、あ、俺よりしんどい人おるやんか、あの人の方がまだ元気なんかと思えたりするんですよね、
はい、
だそうすると俺なんかまだまだもっと楽な方やと思ってやっていったらいいんやとかね、うん、いうふうに思えるとやっぱりいい方向にちょっと回っていきますね。
結局は思い考え方違いだけですもんね、はい、どう捉えるかっていうね。そうですね、後ほどこのもう10年経ったという、ね、はい、お話ですからちょっと振り返って詳しく伺っていきますが、はい、今日は、またいつもお話出てきます古谷さん、
はい、
認知症のご本人の方があちらこちらで活躍していらっしゃいますね、はい、ちょっとそのお話ご紹介いただけるということで、では、はい、よろしくお願いします。
先月に引き続いて古谷さんのお話をさせていただこうと思うんですけれども、はい、古谷さん先月にも少し申し上げましたけれども、はい、9月の21日に、はい、兵庫認知症希望大使というのを正式に移植されました。
あ、そうなんですね。
移植というか、まあ、任命されました、
はいはい、初めてお聞きの方もいらっしゃるので、ちょっと古谷さんのバックボーンをご紹介いただけますか。
はい、古谷さんは、はい、今63歳なんですけれども、はい、59歳の時に、アルツハイマー型認知症という形で、診断されたんですけれども、しばらくの間は家に引っこもって落ち込んでいたこともありますけれども、
やっぱこの古谷さんももう昨日 の、 お話にも出てきた、もうどん底にまずは落ちるという、はい、
もう死のうと思ってありましたから、
うん、
飛び降りようとしたけど止められたとかね、そういう話も聞きましたし、
はい、
しかも会社は即クビになってしまいましたし、
そうでしたね、
もう全てがもう悪い方に回ってしまって、
うん、
もうどうしようもできない、
うん、
で家に引きこもっていましたけれども、陶芸がしたいという気持ちから、
はい、
陶芸会館へ、さんたちの陶芸会館へ行ってやりたいということを春巡しながらですけども、やっとたどり着いて行って、ここでやっていいかと、実はこういう病気なんだというふうに、
ご本人からちゃんと打ち明けて、
はい、ろくろみたいな 回るものもありますから、
ああそっか、
危険なこともあるので、はい、自分はこういう病気なんだけどできますかというふうに聞いてみたら、古谷さんそこにいらっしゃるあの男性の方、古谷さんと同じ病気ですよと言われて、どうぞ安心してきてくださいと言われた時にはもう天にも昇るような気持ちだったと、
ね、嬉しい、はい、その周りの言葉ですよね、はい、運命の差ですね、理解されてるとされてないとでもね、そうです
ね、だから その陶芸館の方でもそういう前例があって、うん、接し方に慣れてらっしゃると思うんです、
やっぱりそこですね、
はい、そういうことがあったから消えられたと思いますね、はい、でそれから少しずつ前転がりになって、であとあの兵庫若年性認知症支援センターからの支援もあって、うん、あちらこちらで人前でお話経験をお話しするようになって、はい、でもどんどん元気になっていった方です、
そうですね、はい、お仕事もね、支援センターのようなところでしたかしら、はい、
B型就労支援センターのところで少し作業されてます
ね、そうですね、だから本当に社会参加もされながら、はい、そしてご自身の体験を、はい、もう何よりだと思います、文字通りあの、はい、先輩に当たりますね、認知症の先輩
で、今はもう認知症になるのも悪いことじゃないよと
ねえ、そういう
そんなに捨てたことはないと、ね、そういうふうな感じでおっしゃってるんで、
その活躍ぶりの、ね、はい、一端を今日も、
はい、そういうこともあって、うん、認知症になっても希望があるんですよと、
はい、
というようなことが3年ぐらい前かな、うん、あの国で決まったんです、5人ぐらいの方が認知症希望大使という形で任命されました、はい、でその後いくつかの県で動きもあって、うん、あちらこちらの県で認知症希望大使というのが去年今年ぐらいにポツリポツリと決まってきました、で、まあ、その一環もあってだと思うんですけれども、古谷さんを兵庫県の第一号の、うん、兵庫認知症希望大使を移植するということが21日のことで決まりました、
そうなんですね、はい、
翌22日に、知事会見でプレス発表があるということがあったんです、
お、はい、
で1時間ぐらいかなと思って最初の項目がやっぱコロナなんですよね、
今はそうですね、
まあ、これかなり時間取られるやろうなと思ってずっと遅れてから聞いたんですけど、はい、まだコロナでした、
あ
ずっとコロナで、はい、2点目ちょろっと行ったところで今日ここでおしまいですって言われて、はい、5番目で行かなかったんです、あ5番目に、ね、古谷さんの、
はい、
認知症希望大使ということの話題だったんですけど、ただプレスの方には発表資料として紙で渡されてるはずですから、はい、だからこういう発表があってこういうことが決まっているというのがフレーズに入っています、
はい、そうなんですね、
で正式な移植式、はい、任命式は、コロナだったので今のところ延期されています、
あ、はい、
でまあ、多分10月か11月ぐらいにあるんじゃないかなというふうには心積もりしているんですけれども、
そうなんですね、
日程調整はこれから表現としていく予定になっています、
はい、
まあ、この時には、はい、多分コロナ厳重したとしても、うん、記者さんを入れてのプレス発表になると思います、
そうですね、はい、だんだんとこうおっしゃってることをたくさんの方が認めてくださる舞台へ舞台へと出ていってらっしゃいますね、
はい、まあ、いい先輩になるんじゃないですか、
本当にそう思いますね、
はい、で同じくその古谷さんのメッセージビデオが、50秒版、7分版、15分版の3つのバージョンが今制作されていて、
はい、
7分版がだいぶ前に公開、ホームページで公開されています 、
はい、
で50秒版が最近出来上がりました、
そうです、
であともう少し15分版がただいま編集中のはずです、
はい、
あ、でこれは兵庫県のホームページから見れます、
はい、
兵庫県のホームページの下の方に、兵庫チャンネルというコーナーがあります、
兵庫チャンネル、
はい、ひらがなで兵庫、カタカナでチャンネルです、
あ、はい、
そこをクリックしてもらうと、はい、YouTube の別画面に飛んでいって、その中に暮らしと安全に項目がありますので、はい、そこを見ていただければ出てきます、
はい、
認知症になった私からあなたへ、タイトル忘れましたけれども、はい、そういう形で見ることができますし、はい、まあ、ひらがなの兵庫、カタカナのチャンネルで検索してもらっても兵庫チャンネルでできますから、
はい、
そこで見たり聞いたりすることはできます、
うん、とにかく認知症という方に出会ってない方にとっては確かに未知の病気であるし、はいはい、世間一般の評判から言ったらもうコミュニケーションが取れないとか、
はい、
突然何をするかわからないとかって勝手なすごい大きな誤解があるけどそうじゃないってことがしっかりと分かっていただけると思いますのでね、
10年前に私男性介護者がぼちぼち野郎立ち上げた時は、
はい、
うちの母は 日常じゃなかったので、うん、日常の人と接するのが非常に身構えてました。
あ、
どういうふうに接していいのか分からなかった、
はいはい、
自分自身は本当に困りました。
うん、
でもいろんな話をしているうちに、なんか普通の人やねん。
そう、もう本当に普通のお話ができて、
心からそう思いました、
はい、
なんか普通の人やねん、普通に接したらええんや、
はい、
と思ったら
何も、はい、
めっちゃ気楽になりました、
ね、特別なこと何もないです、はい、なんか逆に言ったらそのようにこう症状的にもうぐーっと抑え込んで何もおしゃべりしないとか、はい、話しかけても返事がないとか突然に怒り出すとかっていうのは、はい、それまでの周りの接し方が積み重なって信頼関係ができてないってことなんですよね、
はい、抑え込んでしてるから、もしくは、まあ、何もせんでいい私全部するよって何もさせないか、
はい、
ということがあるんだと思います、
ね、それはもう本当に NHK さんがかなり、ね、いろんな形でドキュメントされているの で、うん、でね、よくご覧になっていらっしゃる方には、ね、お分かりだと思うけど、はい、いやもうそんなのは関係ないわとか見たくないわという方にとっては誤解がまだ残っているのは事実、
ね、
ということですからね、はい、ぜひそういう誤解を解くためにも一生懸命、ね、お話をしてくださった兵庫チャンネル、
はい、
それで YouTube の方に行って暮らしと安全というところを選ぶと出てくるということで、はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。その他いかがですか。
でこの認知症 の希望大使に任命されて、最初のお仕事って、ね、仕事って言ったら欲しいですけれども、はい、兵庫県の方から言われまして、全国で9都県、
はい、
9の東京都と県で、はい、認知症希望大使ができています。それと別にあと市、
はい、
市の段階で2つの市で認知症希望大使が任命されていまして、
はい、
合計11地区の、希望大使が一堂に会するオンラインミーティングがあった、交流会が、
はい、
でこれにぜひとも参加してほしいと言われまして、9月30日にはい、参加しました、
はい、
で埼玉から2人とか東京から5人、神奈川から8人、静岡から1人、愛知県が2人、岐阜県2人、うん、兵庫は古山さんが1人、
はい、
で香川から1人、大分県から2人、
はい、
あと、和歌山県の御坊市が2人、
はい、
で鳥取市が2人、
はい、
この11地区で、30名近い方、27、8名だったかな、の方が認証になってご本人希望大使ということで、
はい、
少しずつ名称は違いますけれども、それ で集まって、もう自己紹介だけでもワイワイがいいやいや、なかなか楽しかったですね。
あ、そうですか、はい、おいくつぐらいの方が
60代70代ぐらいの方が多いですけれども、
はい、
80代最高齢が95歳だったかなの方もいらっしゃいました
。そうなんですね、はい、どんな雰囲気だったんでしょうか、ちょっとご紹介ください。
そうですね、15年前認知症の、血管性の脳梗塞の後遺症から認知症になってるんだけれども、
うん、
まだまだ一人暮らしで頑張ってるよという方とかね、
そうか、
診断を受けた時はなんかもう笑いが止まらなかった、笑って笑って笑ってしょうがなかったという方もいらっしゃいましたね。
それはなんかどういう心理ですか、はい、もうあまりにも
受け止められて、もう自分ごとじゃなくてもう笑いごとですし、まあ、しょうがないみたいなので、
あ、
なんか不思議と笑えたみたいな話しました、ちょっとびっくりしましたね、
はい、
はい、
うん、
であと82歳の方は、じゃああなたどうぞって言われたら、
うん、
え、私何も聞いてないで、
あ、自己紹介するということを聞いてない、
そんな私聞いてないよとか言われて、あ、これもあり
え
るなと思いながら笑いそうになって聞いてました、
はい、
まあ、いろんな方がいろんなことを喋られますけれども、
はい、
大体みんなおっしゃるのはその診断を受けたからって私は変わってないよと、
うん、
診断前も後も変わってない私は私やというのと、
うんうん、
それからできないこともあるけれど、できることたくさんあるんやから、はい、それを認めてほしい、
やっぱり
やらしてほしいというようなことが多いですね。
何をかも取り上げないで、はい、っていうことですよね。
ちょっとだけ助けてほしいところはあるけれども、
はい、
でもやれることたくさんあるんやから、
うん、
それをやらしてほしいというのは多かったですね、
うん、それはある意味は若年性の場合だったらお仕事もそうですよね。
お仕事も絶対そうですね。
ねえ、はい、古谷さんもお話ししてくださったんですね、
はい、
はい、でその音声が今日はありますか、
はいはい、
持ってまいりました。じゃあ聞いていきましょう、
はい、次兵庫県の希望大使の古谷さん、
はい、
お願い、
はい、古谷です、よろしくお願いします。私がこの病気になってから、今日まで、たくさんの方に、支援していただいたり、まあ、ご迷惑 絡もかけたこともありますけども、まあ、ここまでやっと来れたなと。で、この中が、かなりやっぱりハードでした。先にお話をお聞きした皆さんと同じように、いろんな葛藤があって、いろんな、憎しみもはっきり言ってありました。でも、なんとかかんとか、こうやっていろんな方に支えてもらえて、初めてそこから、一歩ずつ一歩ずつ、手繰り寄せるように、自分の仲間というのか、大切な人を、選別するというか、その作業をしながら、何ヶ月か歩いてました。で、ふとしたことで、この隣におられます、北村さんとお出会いできまして、いろんなことを、教えてもらったり、また連れて行ってもらいながら、一体何が本物なんやと、それと、どういうふうに、生きたらでなしに何がしたいんやというふうに問いかけてもらえている中で、一つ一つ自分が何をするべきかっていうことが、分かってきたとは言いませんけども、なんとなく、これせえ言うとるなっていうぐらいの感じで、受け止めとったんですけども、あちらこちらへ公園に行きながら、たくさんの人と出会う方でやっぱり、この病気をなんとか、告白できるんじゃないかなと。自分の口からはっきりと、私は認知症でしたということを宣誓した上で、マスコミに出させてもらうようになってきました。ですから、出会う人がやっぱりものすごく、大きいんですよね。影響が。ですから、良くも悪くも、すべてがそこで、頓挫する人もおれば、そこからもっとぐーっと上がっていく人もおられますから、これはスポーツ選手も一緒で、何かのきっかけが一つの大きな引き金になっていって、また、その影響を受ける方が、後ろから歩いてきながら見てるんやなと。そしてまた、自分を乗り越えていく。そういうふうな、立場でやっていかないかんことがありますから。そういうふうに させてもらいながら関わっていること自体が、今は、あんなにくかったこの病気が、いや、今ではもう、結構、認知症も悪いもんやないで、言えるように、だんだんなってきました。諦めたんじゃありませんけども。でも、そういう心境になったことが、一つのやっぱり大きな、節目となって、あちこちへ、やっぱり行けるようになってきたと、いうことだと思います。ですから、決しても、この病気は、とんでもない病気や、ってなしに、一遍自分の中で、取り込んでしまって、どこがどうなってんのかということを、どういうふうに自分が思っているのか、これと付き合っていくのか、ということを、考えながら、それも喜びながら、ね、楽しみながらやっていくと、随分変わった残りの時間が過ごせるんじゃないかなと思うように、最近は思うようになりました。恥ずかしながら、随分時間がかかってしまいましたけども、やっぱりこのぐらいの時間がかかるんかなと思いますね。ですから、決して悪いもんでないです。認知症になったから、悪いもんじゃないと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。
ああ、すごい。
なかなかいいことじゃないですか。
いや、それに語彙の豊富さに、
はい、
何か原稿書いてらしたわけではないんでしょう。いや、普通にスピーチよって言われても、はい、自分の例えば病気を説明するのに、はい、これだけ言葉たくさんの表現力を持って説明するというのはとっても難しいことなのに、すごいですね、はい、スタジオにお見えいただいたのはここ3年ぐらい前かな、もうコロナで、ね、はい、お越しいただけてないのと、はい、ちょっと体調がすごい優れなかった時もあったりで、はい、まあ、なかなかお見えいただいてないんですけど、その時には一問一答みたいな感じでちょっと一言質問したらそれにもお答えいただくけど、うん、後の言葉はちょっと続かなかったりとかありましたけども、やっぱりあちらこちらにたくさんの方と出会われて、次々とご自分の気持ちをでどの方向に向かっていくことが見えてきたようなとか、一旦取り込んでっていうか、はい、すごいご自分の中での葛藤を前向きに、うん、 捉えて今は進んでますというあの言葉がすごいなと思って今お聞きしました。
僕古谷さんとしょっちゅう会ってるんで、
そうそうそう、おそばにいらっしゃるから
あのそこまでは思わなかったですね。
だからお気づきにならなかった。
3年ぶりにパンと声聞いたのと、はい、あ、随分イメージ違うなと今ちょっとびっくりしました。
もう随分違いますね。自信を持ってらっしゃる、
はい、
それが大きいですね。で、あの変な話、みんなが古谷さんのお話待ってますでしょ。だからそれで、はい、あの安心してお話をしてらっしゃるのもあると思いますけども、すごいですね。そうなんです、ね、
よかった、音声ファイルを持ってきてよかった、
もう随分びっくりしましたなかなかあのいつも行ってらっしゃる行ってらっしゃると伺ってますけど、はい、講演自体にちょっと寄せてもらえてないのでね、はい、だったんですけども、そうなんですね。で、全員がこの11名の方がそういう自己紹介をされて、はい、その後はどんなお話があったんですか。であ
とはあのそれぞれ11地区 の, あの役所の方が、
ああの
東京だこの人が愛してますという話があって、はい、兵庫県は兵庫県の県庁の方が、うん、あの古谷さんにはこんなことをしてもらってます、こういう会議に出てもらってます、うん、でまたこれから の, その日常にしているのでもアドバイスをもらうような形で進めますというような話をされてました。
今後兵庫はどんな方向性、なんか新たなものとかおっしゃってましたか。
あの認証の、対策室の、会議が今月22日もありますので、そこであ のアドバイスもらいたいということ で,
で
私たちも参加する予定をしております。
はい、サンダの方はまだあれから委員会のような準備、
サンダ
は
今月の15日
あ、そうですか、はい、またねぜひいい発信をしていただきたいですね。古谷、はい、さんご自身はどんな感想を持っていらっしゃいましたか。
あのこれ終わって、私の自宅でオンラインでやって、あと終わってから古谷さん送っていく、はい、家まで送っていくときに、今日めっちゃ楽しかった、ありました。
すごい、
いろんな人がやっぱりおるなぁ、でみんな元気やなぁ、あんな元気やっぱ私もらえたよっていうことでめっちゃ楽しかったやってましたね。
そうですか、
連れてきてよかったなぁと思いました。
いやもう自信に満ち満ちてらっしゃいますね、いやあのコロナでなければスタジオに何人もねお入りいただいてお話を伺うとこですが、はいはい、まだちょっとしばらくは用心しながらということで、はい、あの北村さんを通じて、はい、あの古谷さんの様子、
ね、これができるようになったら古谷さんここへ連れてきますので、
そうですね、はい、ぜひまたいろんなお話を伺いたいと思います。思います。
そうですね、
じゃあちょっとここで1曲入れて、今度はぼちぼち野郎さんの皆さんが10年経つということで、はい、そんなお話を伺ってまいります。はい、今日は男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんをお迎えしてお話いただいてます。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの前半の方ではこの時間よくお話をいただいてます、認知症になられた古谷さんの活躍ぶりなども今日もじっくりとご紹介いただきましたが、まあ、その出会いがある前のそのぼちぼち野郎さんの活動というのもずっと長年していらっしゃいまして、はいはい、あの元々この男性介護者の会を立ち上げるところからちょっと振り返っていただきたいと思いますが、はい、きっかけが
あの10年前になるんですけども2011年です、はい、で私自身は2001年から2011年まで母親を介護してました、
はい、
で最後の方に非常に介護が重くなってきて夜中に何度も起こされる、うん、起こされてあれ あそこに立って誰やとか、
はい、
お風呂の焚き付けが燃えてるから棒を燃えてるから消してこいとか言って、はい、前の間に何度も起こされる、
うん、
で昼間は別におかしく頭おかしくなかったんですけれども、うん、あの足が悪いもんですからトイレ会場なんかでも、
はい、
あのそれまでは体重の足自分の足で支えてくれるうちはいいんですけれども、
ね、
足が全く動かなくなっちゃうと、車椅子から、便座とか便座からまた車椅子またベッドへとかいうのももう大変な、
そうですね、
腰にガクガクってくるような状態で、
どんなにあの華奢な方でもご自分で立とうと、はい、立てない方にとっては、はい、
全く力がなくなると
支えるのはね、
本当にもう50キロの砂袋をかかれる
のが すごいですね、はいはい、
でもそれで精神的にちょっとへばってる時に、あの社会福祉協議会の方から、はい、男性介護者の交流会をしましょうというようなあのチラシをどっかで見たんですね、
はい、
それあこれに行って話をしてみようと思って行って話をしてみたら、やっぱ同じ言葉で喋る仲間っていうのはすごく大事だなと思って。
何人ぐらいいらっしゃいました、
は
い、
7、8人ぐらいですね。また社会福祉協会とか三田市の方とか、
はい、
チーフ包括の方とかも合わさってですけど、それは全部合わせて10人以上にな
ると思います
け
ど、 そうですか。
それが4月から9月まで6回月1回やったんです。
あ、 シリーズものの講座だったんですね、
はい、これはあの社協福祉協議会で主催してやってもらって、うん、で6回終わった段階で皆さんどうしますかって協議会の企画としてはこれ今回で終わりです、やるならとは皆さんご自由にどうぞと、みんなせっかくいい場所が話し合えるいい場所ができたのでぜひとも続けたいよねということで、じゃあ私たち自分でやろうということで男性介護者の会ぼちぼちやろうという名前をつけて、10月からあの私たちで今回を持っていくようになりました。
三田では初めて男性介護者の皆さんの集まる場所、はい、お話をする場所ができたと、
はい、もう一つ前ずっと前からあるあの福祉の会、ね、女性主催の会があったんですけれども、まねはいまあ、男同士で喋る会があった方がいいよねということで、その頃考えてみたらちょうどねあの、男性介護者が結構ブームでしたね。
少しねあの、はい、宝塚の方でもできたりとか ね、
そうでね、宝塚できて、ね、ここでもできて、はい、だから初代の代表の竹中さんなんかテレビに3回出たりしてましたからね、はい、
そうです ね、 なるほどね、
ちょうどそのあの流行りの頃だちょうど
注目されて必要だということで、はい、あの動きが活発になり始めた頃、
そうですね、でまあ、それでやっと初めてあのこの10年間で、まあ、いろんなこともやってきましたけれども、はい、一番最初に今思い出したのはあの介護中というマークを
あネームプレートのところに入れて、はいはい、
介護中というマークで、緑色の介護中という文字を両手で下から支えているデザイン の、うん、あのマークなんですけれども、
はい、これは何に必要かとあのご当人ならではですね、
はいはい、トイレなんです。まずは
男性が介護するからの必要なもの、
奥様をトイレ連れて行って、はい、あの個室の鍵を中でかけたら開けたらできない人は、うん、トイレの個室の前に立たんとダメなんです。
そうですね、
これ冷や汗もんですよ。
そうです、本当に、はいはいはい、不審者扱いされます、はい、当然ですけどね。
で、まあ、最近はあの多目的トイレ、車椅子のトイレできてきたんですけれども、
大きくあの、はい、多くなりましたね、はいはい、
まあ、それの大体場所分かってきたから、まあ、そこ行けばいいやってたもんですけれども、でもね、そのトイレから夫婦2人出てきて、はい、車椅子の仕方が待ってはるとね、やっぱちょっとこれも辛いもんがあるんです。
そっかそっか、
その時にはやっぱこれがあった方がいいよなというのは聞きました。
ね、ある意味あの認知症の方だったら特にあの、はい、きちんと
奥様車椅子だったら分かるんですけど、
シャキッと立って、はい、あの動いてらっしゃるからなぜここに、はい、と思われるかもしれない。
2人でスタッフさん出てきたらね、
そうですね、
分からないですから。
あ、そうですね、はい、だから介護中というこ の、 あのネームプレートといいますか、
は
い、
女性用の下着買いに行くこともありますでしょうし。
あ、そうですね、
はい、うん、そういうところであの特に配偶者がねアルツハイマーとか認知症の場合はもう分からないわけですから、
そうですね、
まあ、いろんな交通機関の中でもそう使えることもあると思いますし、
あのどうですか、最近はこれはあの全国的に広がってるんです。もともと静岡の方から、
そうです、静岡で作られたんです、で俺色のオレンジ色はみかんの色で、グリーンは葉っぱの色を使ったというふうに聞いてます。
それでその色になってるんですか。はい、あ、そうですか。
で、あの今はどっちかというとあのヘルプマーク、赤いヘルプマークの方に行ってしまってるかもわからないですけれども、ね、はい、この2013年にこの介護中のマークを、あの静岡県で作ってるのを聞いたもんですから、であちらこちらの自治体でこれを配布してるというのも知ったもんで、で三田市へ話を持っていったんです、はい、男性介護者ぼちぼち野郎としてこういうマークを作ってほしいと、ぜひとも周知広めて三田市から提供してもらいたいということで、はい、あの文章を書いて持って行って提出して、はい、で認められたのが2013年でした、
はい、
で、せっかくこういうふうにやってもらえて、ぜひとも一人でも知ってもらいたいなと思ったので、このハニー FM 話を持ってきたんです。
そうでしたね、はい、
こういう理由でこういうマークが、あの三田市から供給されることになったので、3分でも5分でもいいから話をさせてという形で話を持ち込んだんです、
はい、
で帰ってきたら返事がなんとびっくり、30分枠が空けてますから、どうぞって言われて、
ゆっくりお話をしていただいて、お一人でも多くの方にね、はい、実感していただきた
いですね。門垣さんのお父様はそういう病気だったことも全然知らずに話を持っていたもんですから、
そうですね、
予備知識なく話を持っていた、 で、来て話してみて、ああそういうことだったのかっていうのがよく分かりました。
はい、だからその前日にちょうどあの誤解を解く、はい、あのご専門の先生、福井先生に出ていただいているので、はい、介護の部分をもう少し皆さんに、ね、お伝えできたらいいなと。だからもちろん具体的な介護のお話もお伝えする日もありますけども、はい、いつも北村さんもおっしゃっているように、あの実感もされているように、介護者が孤独に自分とご本人だけの、はい、あの前南田陽子さんと、ご主人が、はい、長門さんの、はい、あのお話もお二人きりでずっと割としてらっしゃったから、 それはあの辛いんですよね、結局ね、ご主人がね、介護する側がいっぱいいっぱいになる、はい、吐き出す場所がない、でそれで来ていただきたいってことと、で来ていただいてそこでお話したその介護者の会自体もその中だけで終わるとやっぱり広がりがなくて、
そうですね、
はい、もっといい工夫する場所とか、はい、交流するあの社会が広がっていくというのは、うん、本当にあのコミュニケーションを取るって大事ですね。
そうですね、そう思います。だからそういうコミュニケーションがあるからこそこういう介護中のマークが情報があるよとか、そういうのが入ってくるんですよね。
そうです、そうですね、はい、だから積極的にいろんなところとも交流されてますけど、はい、10年振り返ってどんなことごと思い出されますか。
そうですね、やっぱり大きなイベントとしてはあの、はい、ファッションショーがありますね。
あ、頑張られましたね。
門番なんてお手伝いいただきましたけども、
私はほんのちょっとしかしてないですけども、皆さんのいい笑顔と晴れやかなあの舞台での、はい、振る舞い、はい、素晴らしかったですね。
あの日頃こうやってぐっと背中曲げてる、あの奥さんが、あの頭をヘアセットしてもらって、
プロの方に全部ね、
全部一流のプロですから ね、メイクしてもらって、ドレスを着てもらったら、はい、背筋がシャンと伸びて
ねまたね、迎えに来られるね、ご主人が、はい、まあ嬉しそうなお顔をされて、私当時はまだあのブライダルの仕事もねかなりしてたので、はい、文字通り新郎新婦のあの出会いの雰囲気を立ち直せていただいたような感じがしましたね。
はい、みんなあの すっごい笑顔で、あと、僕らには分からなかったんですけど、はい、お母さんどうやったのというふうに聞いたら、はい、もうあの息遣いが全然違ったと言ってましたね。そういう方も見ました。
介護してらっしゃる、はい、息子さんが
もう言葉喋れないお母さんでした、ええ、でしたが、お母さん僕らから見たらあんま変わらなかったんですけど、
いやもうあんまりお話をされない状態の方いらっしゃいましたね、はいは
い、息遣い もう全然違ったから、やっぱりかなり喜んでたと思うよと言われた、ね、
ワクワクした感じというか、はい、そうなんですね。
やっぱり介護を受けててもね、日常あってもね、分かってるんですよ、みんな。
もちろんそこなんですよ、はい、言葉がね説明できないだけでね、はい、あの先ほどもちょっとあのオフレコのところで伺ってました、やっぱり文字が、ね、分かりにくくなってしまう方もいらっしゃって、はい、あのお話も言葉が出られない方もいらっしゃるかもしれないけど、あの感情という部分ではものすごく豊かに残ってますのでね、うん、
でも嫌なことを言うやつは嫌なことを言うやつだって覚えられてしまいますよ。
そう、そうですね本当ですね、はい、そういう大きなファッションショーをされました、はいはい、その
このファッションショーの時は、当然ながらステージで上がって話あの歩いてもらうので、このファッションショーで一人一枚だけだったんですね。
あ、そうなんです。
ドレスを着た人はドレスだけ、はい、着物を着た人は着物だけ、
はい、
ネクタイ締めてどうした人はこれだけということだったんですけれども、それじゃ面白ないよねということで、その翌年なんですけれども、はい、2016年にあのドレスアップ写真撮影会をしよう。
すごい。
あの同じメンバーが、はい、あのやらへんかということで声かけてもらったら、それならやるやるということで、あの2つ返事で引き受けて、ドレスアップで、この時はあの茶色のドレス着てみたり白のドレスとっかえたりとか、はい、あれもこれ もういろんなことをやって、その写真をパシパシパシパシ撮っていく、あのあこれもええよな、あれもええよなとかね、こっちの方に合うよとかいうような話をしながら
賑わったんですね、はい、
みんなと、あのいい笑顔で楽しい思いになりましたね、
そうなんですね。
でそれから何年か後なんですけれども、あのある奥様、アルツハイマーの奥様が亡くなられたということで、あのお線香をあげに行ったんです、でお線香をあげに行ったら仏壇の前にこのドレスアップ撮影会の時のお写真が遺影として使われてました。
いい笑顔してらしたんですね、はい、めっちゃ笑顔。そうなんですね。
亡くなる前に特別養護老人ホームに入って行かれたので、2、3度あの面会を見たんですけども、はいはい、もう棒立ちの顔を見るのがトトトトトとしてきて、笑顔でペラペラと喋り出すのが 僕は模倣の方に置いてもらってるなと。ちょっと最後の一章の一番最後のところで少しいい思い出を作ってもらえたかなというふうに思います、
ね、ああそうなんですね、はい、いろいろやっぱりされてらっしゃいますね。こうやってお話を伺うと確かに10年の間に動きされてらっしゃいます。なんかあれもされてます、講演会みたいなのも。
はい、39歳でアルツハイマーと診断されて、本人発信を始めて講演を日本全国飛び回っている丹野智文さんという
、有名な方ですね、はい、丹野さん、はい、
で彼が大阪まで京都やったら大阪まで講演に来るというから、そこまで来るんやったら三田まで来いよって声をつけたらいいよということで、
これはやっぱりいろんな介護者の会で出会われたお一人なんですか。
日常関係の勉強会とかいろいろ参加したので、はい、そこでどこ行ってもやっぱ彼の顔を見ますん でスケジュール聞いてて、あその日はこのやったらここまで来いよって無理やり強引に
言いました。39歳で発症って本当にお若いですからね、はい、
でそれから、まあ、彼は2冊ぐらい本書いてますけど。
あもうそうなんですか、
はい、で先月新しい本が出ました。認知症の力から見た社会というような本でしたけれども、
認知症の本人から見た社会
というので、
あ貴重ですね、
あの人はとにかく日本中のどこへ行ってもその認知症のご本人といっぱい話をすると、うんうん、でこれまで話をしなかった人はいない、必ず家族はこの人は喋れないんですと言っても喋れるって言ってました
ね。そこですよね。
だから時間をかけて300人以上と話をしてきたと、はい、一番長い人と 5時間ぐらい付き合ったこともあるって言ってましたから、そういうことで聞いてきた言葉をここに並べたと。あ
そうなんですね、
はい、なかなか視点が違って面白いのはね、認知症の友人が精神病院に入院したというんで、はい、見舞いに行ったそうです、でなんで入院したのって聞いたら、いや家族が鬱で困ってて大変だから僕が入院することになったんだと、いう話で、丹野君がおかしいよなそれは、それは鬱になった家族が病院行くべきなんじゃないのかと、なぜあなたが入院しなきゃならないんだと。入院というとおかしいですけれども、これショートステイことが変えるとよくある話ですよ。
ね、
ご家族がもうストレス溜まってもうどうしようもなかったらショートステイ入れてしまうというのはこれはあり得る話ですから、だから認知症のご本人側から見たらこういうふうに見える社会なんだということは私たちも心しなきゃいけなきゃいけないなと。あともう一つ思い出すのは連絡ノートってありますよね、デイサービス行ったりとか、なんとか、あれを見ると秘密が全くなくなると。だから連絡の中で今日はニコニコお元気で過ごしられてましたよとか、お食事を半分召し上がられましたとか、いろんなこと書いてあります。これ当然なんですよね、はい、私たちの常識で言うと当然なんだけれども、でさらに霜の排泄の話も書いてありますよね、
はい、
おしっこはどう、大脳はどうとかいうことも記述ありますよ、はい、俺たちには秘密は一切持てないのかとというような、認知症のご本人から見たらそういう視点になっちゃうんですよね。この言葉に対してその介護業界、私たちはどんなふうに考えていいのかなとかいうふうなことを考えさせる本でした。ある意味では物議を呼ぶ本かもしれないですけれども、
はい、
でもこれも事実ですから、300人の人たちからずっと聞いてきて、そんな言葉、感想もみんな持ってるというのがこの本だったんですね。
つまりご本人発信がどこまできちんと伝わってるか、できる環境にあるかっていう、はい、またもう一度 NHK のドキュメントに戻りますけども、辛い気持ちをすぐそばにいる唯一の家族に言えないで、デイサービスの先で話聞いてくれるのよ、辛い時があるのよっていうのをやっとスタッフの人にちょっと話しかけて、あごめんごめんっていう、泣いてらっしゃるのをやめたっていう認知症の方なんですよ。普通はね、認知症イコールよく言われているのは、誤解されているのは、何もわからない、何も感じない、感情なんかないって言われてますのでね。そのあたり、じゃあこの新しく出た認知症の本人から見た社会、またよかったらね、誤解を解く一つになるかもしれませんね、ご紹介いただいてありがとうございました。最後に、じゃあ連絡先だけご紹介いただけますか。ぼちぼち野郎の皆さんが集まってらっしゃいますが、
はい、ぼちぼち野郎は毎週第4土曜日の朝10時から13時 時までやってます。何かお問い合わせされたい方は電話番号を申し上げます、はい、080-5332-0537。 もう一度申し上げます、080-5332-0537 です。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。スタジオ前にもパンフレット置いてます。よかったらお持ち帰りください。男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。